77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。4月23日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日のオープニングナンバーは1963年に発表されたビートルズの1作目のイギリス版公式オリジナルアルバム、Please Me にオープニングトラックとして収録された I Saw Her Standing There をお届けしました。まあ、ビートルズの曲でワクワク気分で今日も最後までお付き合いください。今日は映画のチケットのプレゼントもありますので、どうぞお楽しみに。あのですね、私ですね、もう以前からね、すごく楽しみにしてた展覧会がありまして、まあ、ただいま長崎県美術館で開催中の特別展リボン250万リボン個大増刊号に行ってきたんですよ。まあ、皆さんはリボン派、それとも仲良し派なんていう言葉聞いたことありませんか。まあ、毎月発売される月刊少女漫画雑誌ですけど、まあ、1955年の創刊以来、乙女のバイブルとして愛され続けてきたリボン。まあ、1933年末には最高発行部数なんと255万部を記録したそうです。まあ、今回の展覧会はまさに私が小学生の頃、毎月楽しみにしていた漫画のラインナップがもうずらーっと並んでいて、もう目がキラキラしてしまいました。もう会場に入ってすぐにもうドーンと目に飛び込んできた展示から、もうわーっとこう一気にテンションが上がってしまったんですけれども、まあ、今回は原画が約120点、付録が約150点の他に、まあ、この展覧会のために書き下ろされたイラストもある上に、写真もいろいろ撮り放題という、もうまさにリボンファンにはたまらない展開、あの展覧会です。まあ、各作品の名シーンやあの原画とか、もう中でも付録ファンルームという当時の懐かしい付録が展示してあり、ノートや袋など、あ、これ持ってたなと小学生の頃に気持ちがタイムスリップしてしまって、懐かしい空間いっぱいで、なんだかその懐かしさにですね、なんかちょっとジーンと来てしまいました。まあ、懐かしい作品だけではなく、現在のリボンコーナーもありますので、親子で楽しめると思います。お母さんの頃はこの漫画が人気だったのよーなんて、こうお子さんと会話しながら見るのもいいですよね。特別展リボン250万リボン個大増刊号は5月27日の木曜日まで長崎県美術館で開催中ですので、ぜひご覧ください。さて、曲に行く前に一つ素敵な映画ご紹介しましょう。映画ブックセラーズ、世界最大規模のニューヨークブックフェアの裏側から、業界で名を知られたブックディーラー、書店主、コレクターから伝説の人物まで、本を探したり本を売ったりと、本を愛する個性豊かなブックセラーたちの世界を捉えたドキュメンタリー映画です。まあ、まさに本好きにはもうたまらない映画なんじゃないでしょうかね。まあ、映画の中にはコレクターしか見ることのできないような希少本、まあ、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチのレスター趣向や、不思議の国のアリスのオリジナル趣向、若草物語のオルコットが偽名で書いたパルプ小説など、まあ、わあこんな本があるのっていう驚きがありましたし、ニューヨークの老舗書店に並ぶ本やネバーエンディングストーリーなど映画のワンシーンも出てきたりと、本の世界にどっぷり浸れる映画でした。まあ、本って本棚にこう並べて いるだけでもこう素敵ですよね。もう私も本が大好きなので本屋さんに行って本棚を見ているだけでももう幸せな気分になるんですけど、この映画のチラシにブックセラーズとはただ本を売る人じゃない、彼らは本のハンターで本を守るエンジェルと書かれてるんですが、もうまさにその通りだなと思いました。もう彼らの本に対する愛情が伝わってきます。この映画を見た後ちょっと本屋さんに行ってみようかな、図書館に行ってみようかなって思ったりするのは私だけじゃないかもしれませんね。また新たな本の世界に触れることのできる素敵な作品です。ブックセラーズはただいま全国順次公開中、長崎は長崎セントラル劇場で5月28日から公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画旅立つ息子へ。アハロンは一人息子のウリと二人田舎町でのんびりと暮らしています。実はウリは自閉症スペクトラムを抱えていて、そんなウリの世話をするためアハロンは売れっ子グラフィックデザイナーというキャリアを捨てるんですが、まあ、ウリの世話をしながら過ごす日々はアハロンにとってかけがえのない幸せの時間であり、生きる喜びなんですよね。まあ、しかしアハロンの別居中の妻タマラはそんな過保護な夫に反対し、ウリの自立をサポートするために全寮制の特別支援施設への入所手続きを進めていきます。低収入のないアハロンは養育不適合と判断され、まあ、裁判所の決定に逆らえずウリを施設へと連れていくんですが、まあ、その途中お父さんと一緒にいたいとこうパニックを起こしてしまいます。まあ、そんなウリの姿を見たアハロンは自分がウリを守ろうと決意し、二人はお金もあてもない旅に出るという物語なんですが、まあ、実はこの物語は脚本家のダナ・イディシスのお父さんと弟がモデルになっているそうで、まあ、彼女が父の死後弟はどうなるのとこうふと考えたことからこの作品が生まれたそうです。まあ、映画の中にもウリが大好きなものとしてチャップリンのこう傑作キッドが登場するんですが、まあ、彼女が子供の頃弟がチャップリンの無声映画を繰り返し見ていたということでキッドで描かれる特別な絆にオマージュを捧げたそうです。まあ、これまでにも男で一つで子供を育てる作品、例えばクレーマークレーマーやアイアムサムなど、ありましたよね。まあ、この作品のアハロンなんですけども、キャリアも捨てて息子のためにいっぱいいっぱい愛を注ぐ父親の愛情にもうなんかもう私は感動してしまいました。まあ、とにかく子育てを経験しているお父さんお母さんは感情移入してしまうんじゃないかなと思います。まあ、映画を見終わった後私はアハロンの気持ちを思い返してしまってちょっと感動してしまいました。映画旅立つ息子へは全国順次公開中、長崎は4月23日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。さて皆様お待ちかねですよ、映画ルローニケンシン最終章ザ・ファイナル、いよいよ公開になりますよね。さて、まあ、かつて人斬り抜刀斎として恐れられ激動の幕末を戦い抜いた日村剣心は新時代を迎え、二度と人を殺さないと誓い切れない酒場刀を手に数々の敵との戦いを乗り越えた今、薫や佐之助たちと神谷道場で平穏な日々を送っていました。そんなある日何者かが東京中心部を相次いで攻撃、そして剣心の大切な人が次々と襲われていく中、剣心の前に現れたのは上海の武器商人雪城縁氏。ある理由から剣心に強烈な恨みを持っている縁氏との戦いに剣心は挑むという和月信弘さんの人気コミックルローニ剣心で、これまでにも実写映画化されてきたんですが、まあ、今回原作では最後のエピソードとなる人中編をベースに剣心の十字傷の謎を知る上海マフィアの頭目縁氏との戦いを描いています。 まあ、今回るろうに剣心最終章ということで完結編2部作になっているんですが、その第1部であるザ・ファイナル、まあ、キャストは剣心を佐藤健さん、薫を武井絵美さん、佐之助を青木宗隆さん、恵を蒼井優さんと、これまでのシリーズのキャストに加え、最後の敵江西を新田真剣佑さんが演じてるんですが、まあ、彼がとにかく強いんですよ。まあ、大友監督もこの役を演じるのは彼しかいないとこう確信したそうです。まあ、剣心と江西の戦いはこれまで以上のアクションシーンで、もういつの間にかもうその迫力に圧倒されてしまって、もう私は体がもう前のめりになってしまいました。まあ、今回は戦いもなんですが、剣心の過去の物語、まあ、なぜ剣心の方には十字傷があるのかという理由へともつながるザ・ビーニングへとも続いていくんですね。まあ、ですから物語もアクションもシリーズ最大のスケールになっています。まあ、実は私この作品ちょっとかなり前に見せていただいたんですが、もう未だに熱い思いがもう心に残っているんですよね。まあ、ここでいろいろ語るよりもぜひ映画館の大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。まあ、なおユナイテッドシネマ長崎では 4DX での上映もありますということで、今回はユナイテッドシネマ長崎さんから 4DX 鑑賞券ペア2組4名様に、そしてるろうに剣心最終章オリジナルクリアボトルを1名様にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは4月30日の金曜日です。もうるろうに剣心の迫力ある世界をぜひこの機会に 4DX でもお楽しみいただきたいと思います。たくさんのご応募お待ちしております。映画るろうに剣心最終章ザ・ファイナルは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。そしてザ・ビギニングは6月4日から公開になりますので、こちらもぜひお楽しみに。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画ご紹介します。映画エヴァ。完璧な容姿と知性、そして圧倒的な戦闘能力を持つ暗殺者のエヴァは、組織に命じられるまま完璧に任務をこなしているんですが、なぜ標的たちは殺されるんだろうとこう常に自問自答を繰り返していました。まあ、そんなある日エヴァは極秘の潜入任務に挑むんですが、組織から事前に与えられていた情報に誤りがあり、そのことでエヴァの正体に気づいた敵と銃撃戦になってしまいます。まあ、なんとか生き延びたエヴァは関係者の中に自分を陥れようとしている者がいるんじゃないかと疑い、次第に組織に対して激しい不信感を募らせていきます。まあ、そんな中組織にとって危険因子となったエヴァを始末しようと殺し屋サイモンの魔の手が迫っていたという物語なんですが、まあ、監督はアカデミー賞作品賞、ゴールデングローブ賞最優秀作品賞にノミネートされた名作ヘルプ心がつなぐストーリーのデイト・テイラー監督。まあ、若い白人女性と2人の黒人のメイドの人間ドラマでしたけれども、まあ、今回のエヴァはかなりハードなアクションドラマなんですが、まあ、そんな中でも家族との話も出てきて心にグッとくるところもあったりと、物語の中に入り込みやすい作品でした。エヴァを今やハリウッドで注目の女優さんですよね、ジェシカ・チャスティンが演じています。まあ、キャスリン・ビグロー監督のゼロ・ダークスサーティやユダヤ人を救った動物園などに出演しているって、まあ、見るたびになんて綺麗な素敵な女優さんなんだろうとこう思ってしまうんですが、今回この作品での彼女のアクションシーンがもうかっこよかったです。まあ、そして脇を固めるのがジョン・マルコビッチ、コリン・ファレルと、彼らのまたいい味を出しているんですよね。まあ、それに加えジーナ・デイビスがエヴァのお母さん役で出演しているという、ぜひキャストにも注目してご覧いただきたいと思います。映画エヴァ、こちらは全国順次公開中、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。なお皆さん、映画にお出かけになる際にはコロナ感染予防対策をしっかりして映画楽しんでくださいね。 さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画エヴァのサントラから曲を聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。